マルコによる福音書11章1節より、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないでいる誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見える。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです。すぐここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと許してくれた。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切り取ってきて道に敷いた。そして前に行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、糸高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、辺りの様子を見回った後、もはや夕方になったので、12人を連れてベタニアへ出かけて行かれた。ベタニアに出て行かれた。今日は説教台に転ばに乗った王と付けさせていただきました。お読みいたしましたところに王という言葉は登場しませんが、他の福音書の並行箇所には王と記されています。また内容的には新しい王の入場がテーマでございます。主イエスキリストがどのような王であるのかということは、すでに弟子たちには丁寧に説明されていました。10章の45節です。83ページに記されています。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。この人の子という言い方は、旧約聖書のダニエル書の言葉であります。そこにおきましては、諸国諸族諸民族のことです。諸言語の民は皆彼人の子に仕えると記されています。すべてのものから仕えられる、そう予言されているのが人の子のことであります。しかし主イエスキリストはこの人の子という言葉をご自分に当てはめられて、すべてのものが仕えるのではなく、私は仕えられるためではなく使えるために来たとお語りになられました。主イエスキリストは人々に使えるという点において誠の王であられます。また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであると語られました。王は時として人の命を奪うものでもあります。しかし主イエスキリストはご自分の命を与えるという点において誠の王であられます。ここにおいて語られている内容と、今日お読みいたしました転ばに乗って主イエスキリストがエルサレムに入場されたということは、内容的にはほぼ同じであります。11章の1節、一行がエルサレムに近づいてとこうあります。 この一節の一項とありますのは、十章四十六節の続きであることを表しています。83ページにありますが、一行はエルサレムの町に着いたとこうあります。一行はエリアの町に着いたとあります。そこで主イエスキリストはバルティマイという盲人の物乞いの人を癒されました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいという叫び声に耳を止められ、癒してくださいました。このエリコの出来事は何を表しているのか。目の見えない人がイエス・キリストにダビデの子イエスよと語りかけ、イエス・キリストはその呼びかけに応えてくださったということです。ダビデの子と呼ばれることを受け入れてくださったということであります。当時におきまして、この名称は旧約聖書が予言している救い主、当時の人が待ち望んでいた救い主のことであります。この呼びかけに応えられたということは、私はダビデの子の救い主であると宣言されたのと同じであります。一行はエリコの町でこの癒しの出来事を目撃しています。その者たち一行がエルサレムに着いた。これが11章一節の始まりであります。今日のこの11章でありますけれども、一節の後半から6節に至るまで非常に丁寧に、また細かく滅ばのことが記されています。ちょっと長いですが、もう一度読まさせてください。一章の途中から、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。すると居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通りに話すと許してくれた。主イエスキリストは転ばに乗ってエルサレムに入場されます。その転ばを連れてくるようにと二人の弟子に命じました。それも非常に細かい仕方で、どこにつないである、解こうとしたら誰かがこんなことを言う、そしたらこうしなさい、そしてその通り事柄が起こったというのです。そして二人の弟子は転ばを連れてくることができたと、ここに記されています。この場面には解説に諸説があります。イエス・キリストは起こりうることをすべて予知しておられて、このように語られたのだという解釈が一つ、もう一つは、多分この転ばがつながれているのはベタニアであろうから、知人がいっぱいいるので、あらかじめ主イエス・キリストは用意をしておかれたという説であります。私はここにおいてどちらが正しいとかいうことよりも、大切なのは何かと言いますと、イエス・キリストがあえて意図的に、それも二人の弟子を使いに出すという仕方で、それも細かい細部に至るまで丁寧に指示をされたということです。そしてその通りに事柄が進んでいったということです。たまたま偶然どこかに転ばがつながれていて、それに乗ろうと主イエスキリストは語られたのではありません。意図的な主イエスの思いのこもった出来事であったということであります。当時杉越祭の祭りの時でありまして、多くの巡礼者がエルサレムに入場します。 巡礼者はすべて徒歩です。このように動物に乗るということはありえないことです。その中でイエス・キリストはあえて転ばに乗られました。一行にとりましては驚く出来事でありました。でこの転ばに乗ったという出来事ですけれども、これは旧約聖書を読まないと意味が分かりません。旧約聖書の1489ページゼカリア書9章をお開きください。1489ページ、ゼカリア書9章9節11節です。ゼカリア書9章9節お読みいたします。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられたもの。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。約500年前に予言された言葉でありますけれども、主イエス・キリストは明確にこの9章9節の御言葉を心に留めながら、王が来る、それも高ぶることのない王だ、軍馬を立つ王だ、その王は転ばに乗ってくる、この御言葉を思い巡らしながら、あえて転ばを用意し、転ばに乗ってエルサレムに入城されたのであります。この出来事はどの福音書にも記されています。ヨハネによる福音書は同じゼカリア書を引用しながらこう説明します。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時分かったという説明です。イエス・キリストが転ばに乗られた時、主ははっきりとゼカリア書9章を心に思い起こして、それを実現されるために転ばに乗られました。弟子たちが同じように主イエス・キリストが転ばに乗られた姿を見て、この御言葉を思い起こしたか、それは定かではない、分からなかったというのであります。ただイエス・キリストは、弟子たちがその時に分からなかったとしても、あえて意図的に意思を持って転ばに乗ってエルサレムに入城をされました。そしてこのことは何を意味しているかといいますと、転ばに乗った姿を見て、その姿だけで、ああ高ぶることのない謙遜な王だとすぐ分かったわけではないということです。どうして分かったかといいますと、主イエス・キリストご自身のお姿そのものからです。使えるものになりなさいと主イエス・キリストは教えてくださいました。私は柔和で謙遜なものであると語られました。その言葉が真実であり、それを体現しておられるということを弟子たちは一緒の生活の中で理解しました。十字架へと進んでいかれる中で、高ぶることのない本当のへりくだりの姿を
弟子たちは見ます。さらに復活された時に王としての威厳を体感することとなります。これらすべてが相まって、主イエスキリストは高ぶることのない王だったと復活後に気づいた後、復活後に気づいた後、ああそういえば主イエスキリストはエルサレム入城の時に転ばに乗っておられたな、そしてあの転ばはまさにこのゼカリア書であったな、主イエスキリストはゼカリアの預言の言葉をあの時成就されたのだ、このような仕方で弟子たちは後から気づき、その真意と出会うことができたのであります。転ばに乗っての入場は単なるパフォーマンスではありません。旧約聖書の預言者が行っていた象徴行為、御言葉の成就を表す特別な印であったのであります。7節からご覧ください。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。連れてこられた転ばはまだ誰も乗ったことのない転ばでありました。もちろん蔵などあるはずがありません。二人の弟子は自分の服を転ばにかけて蔵代わりにしたというのがこの7節であります。8節、多くの人が、これは一行のことです、多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。ロバの上に服をかける敷くというのとは全く違います。道路の上に一行は自分の服を脱いで敷き詰めた、また葉のついた枝を取ってきて敷き詰めたというのです。今日的なイメージではレッドカーペットであります。王が進む道であります。それを一行のものは用意しました。今日の箇所ですけれども、転ばに乗っての入場において高ぶることのない軍馬を立つ平和な王の入場、そこまでピンポイントのメッセージを一行の人は理解することはできなかったと思います。しかしこの異様な姿の中で、また直前のエリコの町でダビデの子という呼称をイエス・キリストが受け入れられたということも含めて、王が来た、待ち望んでいた王が来た、それはちゃんと理解することができました。そして王が通られるのだから、王にふさわしい道をと、一行の者は服を脱ぎ、木の枝を切ってきて引き、最善の準備を整えたのであります。そして一行の者たちは語り言い出します。9節です。そして前に行く者、後に従う者も叫んだ。細かい記述ですけれども、イエスの前に行く者、イエスの後に従う者、一行たちです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。この叫んだ言葉は旧約聖書詩編118編からの引用であります。今日は開きません。家に帰ってご確認ください。26節に、祝福あれ主の名によって来る人にとあります。全く同じです。私たちは 主の家からあなたを祝福する、とこう記されています。ホサナとは詩編におきましては、我らを救いたまえという祈りの言葉でありますけれども、この詩編が巡礼の中で用いられることになったことによって、祈りの言葉が神を賛美する言葉へと変わっていきました。ここではハレルヤと同じような意味でホサナという言葉が用いられています。でこれは巡礼の歌です。で本来の一番の意味は、巡礼した者たちがエルサレムに着いた、すると神殿から祝福あれ、主の名によって来られる方に、と巡礼者に向かって祝福を告げる言葉であります。しかしここにおきましては、一行の者は明確にはっきりと、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようには、自分たちではなく主イエス・キリストのことを念頭において語っています。またこの詩編118編は、王のエルサレム入城の時にも用いられていた詩編であります。ですからイエス・キリストの入城を喜ぶ言葉と、自分たちが礼拝に来て祝福を受ける言葉と、それが重なり合うような仕方でこの叫び声が挙げられているのであります。そしてその続きですけれども、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、これは詩編の引用からは外れています。一行の人たちが自分の言葉で主イエス・キリストを賛美した言葉であります。ダビデの子よという呼びかけに主は答えてくださいました。その延長線上で、父ダビデの来たるべき国がイエス・キリストの到来によって実現する、その国が祝福されるように、そういう思いの中でこの言葉が語られたものと思われます。そして今日の箇所で私が一番驚きましたのは、イエス・キリストが一行の者が引いた服と木の葉の道を転ばに乗って、それを踏んで進んで行かれたということです。そして人々が叫ぶこの叫び声をすべて受け入れられたということです。福音書のこれまでの箇所におきまして、ペテロがあなたことメシアですと告白したときも、誰にも言ってはいけない、そのように語られました。メシアとしての変な理解、変な誤解が広がらないようにと、主イエス・キリストは細心の注意を払ってこられました。しかしこのエルサレム入城の時、あえて転ばに乗り、そして一行の者は服を引き、それを踏みしめながらイエス・キリストは入城しておられるのです。まさに王としてイエス・キリストは入城しておられます。ただイエス・キリストが語られた神の国と、弟子たちが、一行の者がイメージした父ダビデの来たるべき国はだいぶ違います。いろんな意味で誤解があります。高ぶることのないへりくだった王という理解は全く成立していません。誤解はあるのですけれども、一行の者が自分を王としてエルサレムに迎えようとしている、これはエルサレムの住民の姿ではありません。エリコから共に来た者たちです。イエス・キリストと今まで一緒にいた者たちです。その者たちが自分を王としてエルサレムに入城させようとしている。このことを主イエス・キリストは感謝と喜びを持って受け入れられたということです。実はこの王のイメージは当時非常に危険なものでありました。誕生の物語で ヘロデは新しい王が生まれたと聞くと、幼子皆殺しの命令を出しました。ピラトは、お前がユダヤ人の王なのかと尋問し、イエス・キリストを十字架につけました。罪状書きにはユダヤ人の王と記されていました。イエス・キリストは王として進んでいかれ、王として殺されたのです。主イエス・キリストは、自分が神の国を語っても転ばに乗ったとしても、本当の意味はちゃんと伝わらない、そのことをご存知でした。しかし王という誤ったイメージが先行し、政治的な意味で自分が十字架につけられることをすべてご存知でした。十字架で死ぬ覚悟を持って、十字架で死ぬ覚悟を持って、弟子たちの引いた服と白の葉の枝の上を、主イエス・キリストは転ばに乗って静かに進んで行かれたのであります。マルコによる福音書は、このようにこの場面を描くことによって、弟子たちに、また読者に、イエス・キリストが転ばに乗って入場されたのだ、その姿を心に刻みつける、そういう思いがあったと私は理解しています。私たちの信仰生活の喜びは、神の国、主イエス・キリストの支配の下で生活することです。主イエス・キリストの宣教の第一声は、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、1章15節であります。イエスが語られた神の国とは、高ぶることなく転ばに乗られる主イエス・キリストが支配される平和の国のことです。ただこの神の国に生きるには、悔い改めが必要です。悔い改めて福音を信じなさい。使えられるよりも使えることの素晴らしさに目が開かれないと、誰も決して主イエス・キリストを本当の意味で王として尊ぶことはできません。しかし今日の箇所の大事な事柄は、十分に理解できていない一行の者、弟子たちに対してさえ、主は転ばに乗るという、その見える印を持って、ご自分が誰かということをくっきりとはっきりと表してくださったということです。転ばを探しに行った二人の弟子は、主イエス・キリストのお言葉通りに全てが起こったということを一生忘れることはなかったでしょう。またこの群衆たちは、一行たちは、転ばに乗ったイエス様と一緒にエルサレムに入場したという喜びを一生忘れることはなかったでしょう。このあと悲劇的な十字架へと進んでいくのですけれども、ここに大きな出来事がまず起こっているのです。そして後から、本当に私たちの救い主は、柔和で謙遜な、高ぶることのない、しかし誠の王だ、そのことに気づかされていったのであります。彼らは幸せです。私たちも今日この御言葉を聞きました。イエス・キリストの転ばの姿を心に描きました。私たちも主イエス・キリストを王として迎える幸いへと招かれています。 この王のもとで生きる者は幸いです。ホサナ、糸高きところに栄光あるように祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。マルコによる福音書の連続公開説教に預かっています。今日からエルサレムの場面です。十字架へと進まれるあなたを私たちは御言葉から学びます。くっきりとしっかりとあなたの姿を心に焼き付けさせてください。本当の意味でわかるには時間がかかります。しかしどうか転ばに乗って入場されたあなたから目を離すことがありませんように。またあなたが命を懸けてゼカリア書の預言を成就されたこの真実をたっとく受け止めることができますように私たちを導きください。またいろんな権力者がいます。いろんな力が私たちの上にあります。その中で苦しむことが多くあります。このような人生にあってあなたの平和の王であるあなたの支配の下で生きることができる喜びを日に日に私たちに深く実感させてください。平和の主よ、王としてあなたの民をあなたが守ってください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。